今日の聖書の箇所は旧約聖書第一列王記8章21節から40節。第2版をお持ちの方は543ページ、第3版の方は592ページになります。第一列王記8章22節から40節お読みします。ソロモンはイスラエルの全集団の前で主の祭壇の前に立ち、両手を手に差し伸べて言った。イスラエルの神主、上は天、下は地も地にもあなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして御前に歩むあなたのしもべたちに対し契約と愛とを守られる方です。あなたは約束されたことをあなたのしもべ、私の父ダビデのために守られました。それゆえあなたは御口を持って語られました。また御手を持ってこれを今日のように成し遂げられました。それで今イスラエルの神主よ、あなたのしもべ、私の父ダビデに約束して、あなたが私の前に歩んだように、もしあなたの子孫がその道を守り私の前に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座につく人が私の前から立たれないと仰せられたことをダビデのために守ってください。今イスラエルの神、どうかあなたのしもべ、私の父ダビデに約束された御言葉が固く立てられますように。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。そしてまして私の建てたこの宮などなおさらのことです。けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが今日御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに、夜も昼も御目を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ天にいまして、これを聞いてください。聞いてお許しください。ある人が隣人に罪を犯し、呪いの誓いを立てさせられることになって、この宮の中にあるあなたの祭壇の前に来て誓うとき、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたちに裁きを行って、悪者にはその生き方への報いとしてその頭上に額を下し、正しい者にはその正しさに従って義を報いてください。またあなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したために敵に打ち負かされたとき、彼らがあなたのもとに立ち返り皆を褒めたたえ、この宮であなたに祈り願ったなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたが彼らの先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。彼らがあなたに罪を犯したため天が閉ざされて雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り皆を褒めたたえ、あなたの懲らしめによって彼らがその罪から立ち返るなら、あなたご自身が天 天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許し、彼らの歩むべき良い道を彼らに教え、あなたの民に相続地としてお与えになったあなたの地に雨を降らせてください。もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや国保病、イナゴやアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め囲んだ場合、どんな災い、どんな病気の場合にも、誰でもあなたの民イスラエルがおのおの自分の心の悩みを知り、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り、願いも、あなたご自身があなたの御住まいのところである天で聞いて、許し、また叶えてください。一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけがすべての人の心を知っておられるからです。それはあなたが私たちの先祖に賜った地の上で彼らが生きながらえる間、いつも彼らがあなたを恐れるためです。今日はこの箇所から聞いてお許しくださいと題して、小沢牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
父なる神様、今私たちは御前に招かれてここに座ることが許されました。主ご自身がお一人お一人のうちにあるものを顧みてください。ふさわしく豊かに慰めの言葉、励ましの言葉を語りくださるときに、ここにあなたのご栄光が表されますよう、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。ああ、続けて第一列王記を見てまいります。少しだけこの箇所に至る道筋を振り返ります。モーセの時代にまで遡りますけれども、イスラエルがエジプトから脱出した時、モーセは神様からいただいた十の戒めを記した2枚の石の板を、主の契約の箱に収めました。でイスラエルはその契約の箱を非常に大切に守ってきまして、モーセの時代からおよそ500年経った時、ソロモンの父であるダビデはこの契約の箱を置くための主の宮を建てるべきではないだろうかと、そのことを神様に伺ったことがありました。でそれに対して神様はダビデの信仰を非常に高く評価するのですけれども、しかし神様は あなたが建てるのではないと、語りました。その御言葉が皆さんの主語のアウトラインの上に書きました8章19節のところにありますけれども、あなたがその宮を建ててはならない。あなたの腰から出るあなたの子供が私の名のために宮を建てると、言われました。でこのあなたの腰から出るあなたの子供とは一体誰のことか。ダビデの後を継いでイスラエルの三代目の王となったソロモンのことであると、誰でもが思うわけです。しかしソロモン自身はそう思わない。 神様からソロモンは知恵を与えられておりましたので、自分の判断では決めないわけです。一体これは誰のことであるのか、主に祈っていきます。具体的には神殿を建てるためには材料が足りない、それから職人も足りないという、具体的な問題がありましたので、そのことをおそらく祈っていたでしょう。そうしたら隣の国の王様であったヒラムという人から、全て足りないものをまた職人を援助しますというそういう申し出を受けまして、そのことによってソロモンは自分がこの宮を建てるものであるということを確信して、この神殿の建設に着手いたしました。そのような経過をたどっておよそ7年の時間をかけて、また莫大な資金と労力を費やして主の宮を完成させていきます。その完成をお祝いする式が執り行われるわけです。でまず最初に、羊や牛が生贄として捧げられ、そして祭司とレビ人たちが大切に守ってきたこの主の契約の箱を宮の中にある至聖所、最も聖なるところという場所に納めていきます。で納め終わって祭司たちがこの宮の中から出てきた時に、突然でありましたけれども雲が湧き起こって宮の中に立ち込めていくわけです。あまりのその雲の多さというんでしょうか、濃い雲が漂ったがゆえに祭司たちはもうそこで仕えることができなくなるというくらいのものだったようです。でソロモンはそれを見まして、思わずというんでしょうか、主は暗闇の中に住むと告白をして、そしてソロモンはこの祭壇の前に立ち、そしてイスラエルの人々の前に立ってこれから祈りを始めていく、その祈りの箇所が今日の箇所になるわけです。でこの祈りは非常に長くありまして、今日は途中で終わっておりまして、実際には53節まで祈りが続くんです。数えてみると7つの祈りをしているんですが、今日はその前半の部分を見てまいります。じゃあ一体ソロモンはどんなことをここで語っていったんだろうかということになります。ソロモンはイスラエルの最高責任者、王様ですから、トップに立っている人であります。大体こういう大規模な工事、建物が完成してしたといったときに、そのトップに立つ者は何を語るんだろうか。具体的に考えればですね、例えば2年後になりますか、東京オリンピックというのが開かれる予定になっておりまして、今その新国立競技場というものを、いろんな経緯がありましたが、今作っている最中で、来年の末には完成するんだそうです。それはおそらく総理大臣が行くのかどうか分かりませんが、かなり高いレベルの人がそこに行ってお祝いの式辞を述べるだろうと予想されます。で大体どんなことを語るのか、予想はつくわけですね。何度もそういうことをどこかで聞いてますから、私が予想するセリフですけれども、この新国立競技場が、東京オリンピックの成功の足がかりとなり、我が国のスポーツ界の発展、国際交流の進展に用いられることをぜひ願うものでありますとかって、なんとかですね、それらしいことを言えるわけですね。さて、ではソロモンは何を祈ったかであります。もう31節、例えば31節見ますと、ある人が隣人に罪を犯したらと書いてありましたね。ここだけではありません。これから見ていきますけれども、何度もこの罪の話が繰り返されていきます。建物が、立派な建物が完成したときに罪の話をする。世の常識では考えられないということであります。 しかしでもこれは一体どういうことなのか、まあ、神殿だから罪の話は当然でしょうというかもしれませんが、でも私たちの今の現代の政治の常識から言うとこんなことはありえないんですね。一体そこにどんなことが込められていたのかを具体的に見てまいります。まず今日7つあるうちの4つ前半の4つを見ていくと言いました。その1つ目でありますけれども、それが、今見た31節以降でありまして、ちょっと長いのでですね、全部は読みませんけれども、ここはちょっと説明が必要ですので、31節だけお読みします。ある人が隣人に罪を犯し呪いの誓いを立てさせられることになって、この宮の中にあるあなたの祭壇の前に来て誓う時とあります、一体これ何のことなんだろうと思うわけですね。隣人に罪を犯し呪いの誓いを立てさせられること、全くピンとこないですね。で調べてみますと、私もよく分からなかったので調べましたら、実はこれは出エジプト記22章11節と関係があるんだという説明がありました。どういうことかと言いますと、その22章11節というのも皆さんのアウトラインのところに書いてありますが、まずこれを読む前に背景を説明をいたしますと、場面はですね、自分の家畜の話であります。自分の家畜を隣の人に、事情があってですね、ちょっと出かけてくるので、私のところにあるこの家畜をちょっと見ててくれませんか、もう 2,3 日留守にしますのでということで、隣の人にお願いをして見張りをお願いして出かけていったという、そういうケースになります。で旅行から帰ってきて、その、お願いしてきた人が戻ってきました。そして家畜、隣の人にお願いをしていた家畜を、確認をした。そうしたら、一頭足りないということが分かった。で家畜というのはもう財産でありますので、これが足りない、いなくなったというのは大変なことであります。ちょっと余談になりますけど、最近ヨーロッパでも大寒波が、で大変なことになってて、イギリスの北部の人たちのところにも羊を飼っている人たちが大雪で、羊が何とか亡くなって死んでいく、それがもう財産1頭が何万円、6万とか10万とかというかお金なんだそうですけども、それがなくなるということは本当に財産を失うことなんだという書いてありましたけれども、まさに一頭なくなるということは大変なことであります。で、じゃあどうするか。で、目撃者がいないわけですね。誰も何も見ていない。だから例えばどう獣に襲われていなくなったのか、それとも隣人の人がこっそりと、自分のところに盗んで持っていったのかわからないわけです。目撃者がいない。でそんな場合どういう手続きをするかということが、この出エジプト記の22章11節のことです。そこをお読みいたします。隣人の財産に絶対に手をかけなかったという主への誓いが双方の間になければならない。その持ち主がこれを受け入れるなら隣人は償いをする必要はない。つまりこういう場合どうするかと言いますと、預かった人の方ですね、分かった、じゃああなた出かけてください、僕はちゃんとあなた の羊見ておりますからと言って預かった人がですね、いなくなったということが後で分かってですね、いやでも自分は絶対に盗んでおりませんと誓った時、相手が そうか、あなたがそう誓うならそうだろうということで納得したと言ったときに、もうそれ以上追及してはいけない、そのことでもうそれは終わりなんだというふうに、そうしなさいというのがこの、出エジプト記の22章11節の趣旨であります。 で、そうするとですね、何が問題になるかなんです。皆さんもこれで想像がつくと思います。本当は隣の人が盗んでいった場合ですね、証拠がないわけですから、もう誓った場合、盗んでませんと誓って、相手が納得したらそれで終わりですという指示ですので、誰も見ていない。よし、もうこれで僕は盗んでないと言い張ろう、嘘をつこう、言ってしまえばですね、あなたは無罪です。もうそれ以上追及されることはないんです。つまりこれは盗んだものの勝ちなんです。見つかりさえしなければ何をやってもいいというふうにこの出エジプト記の言葉が取られる。これは誰が考えてもですね、別に聖書を知らなくてもこんなことはあっていいはずがない、こんなことが堂々と やられたんじゃもう真面目に生きていく価値がないというような話になります。それでソロモンが祈るわけです。もし嘘の誓いをする、つまり盗んでいるのに盗んでませんと言って誓いをするようなものがいるならば、神様がきちんと裁いてくださいという、そういう祈りを最初に取り上げています。このことはまた後で触れたいと思います。続いて2つ目のソロモンの祈りは33節になります。あなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したために敵に打ち負かされたとき、うんぬんうんぬんって書いてありますね。つまりこれ戦争の話であります。で、戦争によって勝ち負けが生じるわけですけれども、その原因というのはいろいろあり得るわけですが、この場合罪を犯したために敵に負けてしまったというそういうケースをソロモンは考えています。で、これはですね、今の時代こんなことを言う人は、政治家のトップではいないわけです。現代の戦争の勝ち負けは何で決まるのか、もう私が言わなくても皆さん大体想像がつくわけで、優秀な兵器を持っているか、あるいは優れた作戦を立てられたか、あるいは、ただ単に兵隊あるいは武器を持って前線に向かえば終わりじゃなくて、後ろから補給をしなきゃいけない、補給がうまくいくのか、あるいは兵士のその訓練のレベルが高いかどうかとですね、そういうことで戦争の勝ち負けが決まると大体誰でも知っているわけです。神様に対して罪を犯したためにそれで敵に打ち負かされたというそんなことを言えばですね、おそらく、私たちというかそういう人は笑われてしまうと思います。で、続いて3つ目の祈りは35節になります。彼らがあなたに罪を犯したために天が閉ざされて雨が降らない場合であります。で、今度は気象の話ですね、天候の話であります。で、これは私たちにも非常に身近なことになってきまして、ご存知のように今地球の温暖化であるといって異常気象が今ももうその前兆が現れていると思われますけれども、異常気象が世界各地でこれからますます増えていくだろうと予想されています。で、原因は人間の活動の結果排出された温暖化ガス、二酸化炭素が原因だ、だからその排出量を非常に抑えていかなくちゃいけないとみんな一生懸命になっています。雨が降るか降らないか、どうかというのはあくまでもそういう科学的な理由があって、きちんと原因と結果ということが科学的に説明がつくということでこういう現象が起きるわけだと、科学の世界です、時代ですからそういう説明なんですね。人間の罪の結果、このような雨が降るとか降らないとか、そういうことになるんだという人は、ごく稀であります。 今この世界の異常気象のために神に祈らなければ私たちは罪を本当に許していただかなければならないのだという話をする人はほとんどおりません。これが3つ目。じゃあ4つ目はどこかと言いますと、37節であります。もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや黒子病、イナゴやアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め囲んだ場合、どんな災い、どんな病気の場合にもという、いろいろと並べられています。まあ、これは今から3000年前のお話であります。当然、農薬などというものがあるわけじゃない。あるいは、肥料というそういう考え方もなかったんだろう。あるいは、人間がどうして病気になるのか。あるいは、どうすれば病気を治すことができるんだろうか。そういう科学的な知識はほとんどなかった時代だったんだろう。だから、よく昔の人たちがやったように、あるいは未開の人たちがやっているように、何でも困ったことがあれば神頼みなんだ。それでソロモンも、その未開の人のようにこのような祈りをしているんだろう。そういう判断をおそらく今の人がこれ読んだらですね、まあなんと古い時代遅れのこと言ってるんだろうと、嘲笑うようなことだと思います。ソロモンは時代遅れで、全くナンセンスなことをこの時言ってたんでしょうか。でももしそうだというなら、私たちは聖書を読む必要はないし、ここに長々とソロモンの祈りが記されておりますけれども、このことは何の意味もないということになるわけです。ある方は、時々私繰り返す話ですけれども、私働いてサラリーマンとして働いていた時に、たまたま職場の人とキリスト教の話になって、私はクリスチャンですということを、そういう機会があったんですね。そうしたら相手の人がそれをなんとなく冷たい視線で見まして、教会に行ってるクリスチャンっていう人たちね、いつもなんか祈ってるって、何か困ったことがあれば祈ってるんでしょ、で祈ってるばっかりいるんでしょ、つまり困った時の神頼みのような感じで、結局何も努力も何もせずに神様の前でお願いしますと言っている人たちなんでしょうという、そういうふうに捉えて少し冷たい視線で、見られた、そういうことっていうのはなかなか忘れないもんで、そう取られてたのかなと思って思い出すわけですけれども、で皆さんはどうでしょうか。何か困ったことがあれば、もう神様、もちろん私たちは神様に何をお願いをしてもいいんですけれども、また話が脱線しますけれども、漫画にドラえもんというものがありまして、ドラえもんの友人はのび太くんという人がいまして、あれはちょっと距離を持ってみますと、のび太くんというのはちょっと性格的にどうなんだろうかという話が、何か困ったことがあれば、ドラえもんに泣きついてお願いをする。そしたらドラえもんがしょうがないなと言いながらポケットからいろんなものを取り出して、のび太くんの願いを叶えてあげる、そういうストーリーが多いわけですので、のび太くんというのは甘えん坊じゃないかと、だからのび太くんは私は嫌いですという人も、いるんだそうであります。じゃあクリスチャンはのび太くんのように何か困ったことがあったらドラえもんじゃなくて神様に対して困ったから助けてと、いうような人たちか、まさかそんなはずはないわけですね。ここに座っている方々全員は、本当に生きることについて真剣に向き合っている方々であると私はすぐに知っております。 何か甘えん坊のように困ったら神様頼みということではない、皆が誤解しているようなそういう仕方を私たちはしているわけではありません。先ほどの一番最初のソロモンの祈りの話に戻っていきますけれども、少しぐらいごまかしてもいいんだ、人が見ていなければちょっとくすねてもいいんだと、考えている人がいるならば、まあ、そういう人はおそらく教会に来ることはないでしょう。何か困ったことが起きたらもう自分は責任取りたくない、誰かに責任を押し付けてしまえばいいんだと思う人は教会に来ることはないでしょう。そういうことはしちゃいけないのだと私たちは心の中でそれを受け取っておりますけれども、だからといっていつも私たちは清く正しく生きられるわけではありません。やっぱり心のどこかでささやきが聞こえてくるわけです。隣の人から預かった家畜、羊、まあ何百ともいるんだから、その中から一頭ぐらい盗んだってわからないじゃないか、誰も見ていないぞ、もし何かそのことで言われたとしても私は知りませんねと言ってしらを切ればいいじゃないか、まあそんな誘惑の声も聞こえてくるわけです。もちろんもう一方には、いやそんな嘘をついてはいけないんだ、やっぱり盗んではいけないし、もし本当に盗んだというならばそれを正直に、いや私は盗みましたからごめんなさいと言わなきゃいけないんだという、その両方の中で私たちは何か引き裂かれている自分も感じているわけです。そもそもイスラエルがそういう状態でありました。モーセの時代、イスラエルの人たちはエジプトに捕らえられて、苦しんで、奴隷として苦しんでいました。神様助けてください、救ってくださいと、まあ、人々は祈り願っていた時に、神様はその祈りを聞かれてモーセを使わし、エジプトから救い出していきました。もう自分たちはこんなところから脱出することは難しいんだ、もう敵が後ろから追ってきて目の前には海があって私たちはもうどこにも逃げ場所がないという、そういうところまで追い込まれることもあったけれど、この海が2つに分かれて真ん中に乾いた道が現れて、そこを通ってイスラエルの人たちは逃げることができたという奇跡さえ経験したんです。ところがやがて時間が経ちますと、そんなことはすぐ忘れてしまいまして、ああ水がない、乾いた喉が乾いた水がない、どうしてこんなところを私たちは歩かなきゃいけないんだ、ああお腹が空いた、エジプトに住んでいた時はの方がもっと良かった、肉がいっぱい食べられていた、食べられたからというふうに、すぐ後ろの方を振り返って、神様が自分たちをこんなところに連れ出すなんてとんでもない、モーセはひどいやつだという、そういう不満をぶつけ始めていった。まあ人間というものはそういうものなんですね。救われた時は本当に感激して、うわ素晴らしい神様と言いながら、ちょっと喉元過ぎますと目の前のことで不満を持ち出していく。罪を犯しちゃいけませんよと神様から何度も言われていながら、目の前のいろんなことを見ますと、やっぱりその罪の誘惑に打ち勝つことが難しい。イスラエルの人たちはとうとうある時、神様を捨てまして金の格子を作って、それを真ん中に置いてお祭り騒ぎをするということさえした。ソロモンはいかに私たちが罪深いものである、すぐ罪を犯していくものであるかを知っておりました。人が見ていなければ少しぐらいごまかしてもいいんだという、そういう罪の誘惑を知っております。だから 最初に祈るんです。32節。あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたちに裁きを行って、悪者にはその生き方への報いとして、その頭上に悪を下し、正しい者にはその正しさに従って義を報いてください。もし誰も見ていないからと言って嘘の証言をし、神様の前で本当は自分が盗んでおきながら、いや僕は盗んでおりません、本当に正真正銘神様に誓って盗んでませんというようなものには、その頭上に悪を下してくださいと祈りました。これは非常に厳しい裁き の警告であります。まあ、もちろんこれを厳しいということはできないわけですね。嘘をつくことはいけないわけですから。イスラエルの人たちはこのソロモンの祈りを聞きながら、改めてこの神様の前で私たちはどのように歩むべきかを、もう一度襟を正されたわけです。しかしただ神様恐ろしい方だ、もう嘘で一つでついたらもうすぐ裁かれるような恐ろしい方だという、そこで終わったわけじゃないんですね。これはもう一歩励ましの言葉でもありました。ソロモン励ましの言葉を語って、一体何かと言いますと、これも一つの例を挙げますけど、めったにないことかもしれませんが、財布を拾ったっていうケースですね。私も人生の中でめったにありませんでしたが、一度だけありまして、それも財布を拾ったらやっぱり見るわけですね、いくら入ってるのか。で、かなりの高額な紙幣が入っているという財布を拾いました。で、拾ったところは誰もキョロキョロいましたら、誰もいない、見ていないんですね。で、そういう時ってね、一瞬牧師だから大丈夫だろうとは思わないですね。一瞬迷惑、これを自分のポケットに入れようかなと一瞬思います。正直に言いました言いますけれども、一瞬思いました。しかし、はっと我に返りまして、いや、僕は牧師だったということで、そこから何百メーターか行ったところに交番がありましたので、交番に届けましたね。はい。で、後にすぐに持ち主が現れまして、お礼に参ったんですけれども、なんでそんなことを覚えているかといいますと、何にもその時罪の誘惑を感じなかったら、そんなこと忘れるわけですけれども、いまだに覚えているということは、その後も自分の気持ちのことがあったんだと思うんですね。時もし交番に届けなくて、こっそりとその財布を自分のものにして、その中にあるお金を自分のものとして使っていったらどうしてたのかなとかですね、考えるんですね。何か好きなもの買ってとかというふうなことをやっぱり考えたわけです。つまり、あれで一件落着、交番に届けたからもう私の義務は果たしました、私は正しく歩みましたというんじゃなくて、心の中に誘惑が湧いてくるわけです。やっぱり黙っておけばよかったかなというチクチクとうずいてくる自分がいるわけです。正直者はバカを見るという人もおります。そんなことやってるんだったら損ばっかりしてるぞ、するんだという方もいますけれども、しかし聖書は何と言っているか。ソロモンはこう言いました。32節の後半です。最後の方ですが、正しい者にはその正しさに従って義を報いてください。私たちは神様の前で完全に正しくなることはできないけれども、しかしこれはやっぱり自分のものにしたいなと思いつつも、正直に、はい、交番に差し出しましたといったものを正しいものとしてくださって、たとえその後でチクチクと、いや、やっぱり黙っていればよかったかなと思ったとしても、神様はそれを知ってくださって、義を報いてくださるのだ、 あなたがやったことはそれでよかったんだよ、きちんとその報いは与えられるんだよという励ましを与えてください。まあ、だから私たちはこのことを言われると、あ、そうか、ここに100頭の羊を自分は預かって、その中から1頭盗んでも分かるわけない、いや、ここで盗んでしまおうかなと思ったとしても、いや、それはやっちゃいけないんだっていうんじゃなくて、やらなくていいんだ、そんなこと、ちゃんと正しいものには神様は報いてくださるんだから、一頭の羊がどうのというより、もっとそれ以上の恵みを神様が与えてくださるのだということを信じられるわけです。そのような励ましをソロモンは人々の前で祈りました。なぜこんな祈りをするんでしょうか。先ほど、まあ、2つ目3つ目4つ目の祈りもしました。全部今の時代こんな祈りしてたら笑われるよ、非科学的だ、バカバカしいというような祈りに見えたかもしれません。でも全てソロモンが祈ったのは罪の話であります。もし罪を犯したならば、先祖から譲り受けた土地から追い出されていくんだよ、天が閉ざされて雨が降らなくなるんだよ、この地に危険が起こり、災いと病気で苦しむことになるんだよ、それが罪の影響なんだよということを、ソロモンは長々とこの中で説明しています。私たちはこれを、私たちというよりも今の時代の人たちはこれを読んで笑うかもしれませんが、これが罪の結果なんだと言っているんです。これほどの悲惨な結果をこの地上にもたらしていくんだ。ちょうど今日はこの7年前の東北の大震災、そしてその原発事故のが起きて、というそういう記念の日になります。あの時なぜこういうことが起きるんだろうか、なぜあの時多くの人たちが死ななきゃいけなかったのか、そして今も、およそ7万人以上だそうですけど、まだ避難生活を強いられている、亡くなった方は2万人以上だ、どうしてそんなことが起きるんだろうか、神様がいるというのならなぜ止めなかったのかといろいろと言われます。少なくとも言えることは、これは神様が起こしたというより、そもそもの原因は私たちの側にあるんだ。ある人は、いや、誰か亡くなった人たちは神様から罰を受けたんだという人がいましたけれども、それは間違いなんですね。私たちは安全で守られて生きているから、よかったねというんじゃない、私たちがあの中にいて当然だったんです。私たちが罪を犯した結果だったんです。だから私たちはこの神様の前、自分の罪がどれほどのひどい結果を及ぼしたかを知らなきゃいけない。これほどのひどいことを私たちはもたらしてしまったことを神様の前で悔いなきゃいけないんです。そんな悔いただけで何が起こるんですかという人もいるでしょう。一人の罪がこれだけの災害を、あるいは災いを地にもたらすというのであるならば、一人の人の罪の告白がどれほどの幸いになるかなんです。聖書にも書かれています。一人の人の罪の告白で天においてどれほどの喜びが起こるのか。私たちには小さな小さな、本当に個人的なこの罪の告白の言葉かもしれませんけれども、実は私たちの想像をはるかに超えて、この罪の世に光を与え幸いをもたらしていくんだ。だから私たちはいつもそこに立ち戻るんです。私たちは一体どこでそのことを祈るんでしょうか。ソロモンは繰り返しました。 この宮で祈りなさい。この宮で祈るんです。私たちはじゃあ神殿に行かなきゃいけないのか。いいえ、もう行く必要はない。前回も出ましたけれども、ソロモンが建てたこの神殿は天にあるものの写しと影でした。本物がいたんです。誰ですか？イエス・キリストが本物だった。この方がもう朽ちることのない神殿となられたんです。3日目に死者の中からよみがえられて、この方が私たちの真の宮となってくださった。だから私たちはイエス様の前のところに行って罪を告白していくのです。私は罪を犯しました。神様はその罪の告白を聞かれないのでしょうか。イスラエルの人たちはある時言いました。神様にある耳がないんじゃないか、聞こえてないんじゃないか。いいえ、神様は耳を傾けて私たちの心の内にある言葉にもならないその言葉に耳を傾けて聞こうとして、38節をお読みいたします。誰でもあなたの民イスラエルがおのおの自分の心の悩みを知り、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り願い、39節、あなたご自身があなたの御住まいのところである天で聞いて許し、また叶えてください。一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけがすべての人のこの心を知っておられるからです。神様は私たちの祈りと願いを聞いてください。ソロモンはこれを宮の前、人々の前に立って大きな声で証しいたしました。私たちも今主の前に進み出て、この方にどんな祈りでもいいんだ、この方に祈り願うことができる、その罪を許してくださるのだという、その幸いを覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ちょうど今日7年前、東北において大きな災害が起き、またそれに続いて原発の事故に悲惨なことが続いていきました。多くの方々が突然に津波に流され亡くなっていく、行方不明になっていく、あるいは避難した後もその避難先で体調を崩して亡くなられていく、心を病んでいく、あるいは本当に地域の方々とのつながりが断絶させられる、お互いにその心と心が冷たいものとなっていく、そしてそのことが今も続いていて、多くの方がまだ苦しみの中にいることを私たちは聞いております。なぜそんなことが起きるのかと多くの人たちは問いかけました。しかし聖書がはっきりというように、これは私たちの罪によるものである、誰かが自分以外の誰かのせいというのではない、まさに自分がこのことをもたらしてしまっていた。主よ、本当にその罪の恐ろしさを私たちは本当に小さな小さなごく小さなものにしか考えていませんでしたけれども、ソロモンはそのことをはっきりと正しくあなたの前で告白して、民たちのために祈りました。私たちはイエス様の前に出て、この自分のうちにあるものを告白していくしかありません。 そのことでどんなことが変わるのか。いや、何も変わらないのだ。私たちはなんかそんなふうに自分の受けている恵みを小さく考えていましたけれども、罪の悲惨さがこれほどのものであるならば、罪の告白の恵みはどれほどの幸いを与えていくのか。真の宮となって私たちのところに来てくださって、どんなものでも、どんなに罪を犯したものでも、見舞いに出て悔い改めるものをあなたは迎えてください、許してください。そのような幸いの道を私たちに備えてくださることを感謝いたします。真っ暗闇のような世でありますけれども、光がここにあるということを私たちは知って、それがどれほどに私たちの希望であるか、そのことを覚えます。どうか今悲しむ者たち、病む者たち、光が見えずにさまよっている中にあって、不安の中におられる方々を帰りてくださって、あなたがこの地に、あなたの御国を建て上げ、あなたの御心がなされるところに、あなたの救いと十字架を建ててくださいますよ。お一人お一人のうちに、この救い主イエス・キリストがはっきり見えるようにと励まし導いてくださいますよ。委ねて主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。